足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
緊急事態宣言も延長になりましたね、20日まで。
ねえ、また延長、まあ、しゃあないけどね。まあ、ただまあ、ちょっとずつなんか緩和はされてるみたいで、百貨店の営業とかね。
はい。
なんか平日は始まって、なんか、ニュース見てるとめっちゃ並んどるし。
ああ。すいません。この番組、東京の方も聞かれてるんで。
ああ。
百貨店って言ったらね。なんか、デパートですね。
デパート、いや、そんな違う関東と関西で。
いや、昔東京住んでた時、百貨店言うと笑われましたから。そこのトラウマがあって。百貨店ってみたいな。まあ、そんな言い方されませんけどね。それ大阪人の言い方やから。
なんて言うんやろ。
いやいや、
今日わからんけど。
デパートです。まあまあ、でもね、本当に今、もうなんかもうこんだけ、そら、デパートもやるようになったらね、行きますよ。
行くよね。
行きますよ。
我慢できへんもん、みんな。もう、耐えられへん。
ほんまに。
耐えられへんけど、ただ一方でね、やっぱりもうね、病院なんかもベッドがもう本当にパンパンになってきてるから。
だから本当にやっぱり、まあコロナじゃない人の、ちょっとね、急病の緊急な方とかがすごいやっぱり。
あれとかが大変みたいです。交通事故で、こう、大怪我した人とかが運ばれても、なかなか受け入れ先が見つからへんとかね。
やっぱりそういう
とこ。それはちょっと大変よね。そんなことになってきたら。
そこもね、やっぱり考えないといけないと思うんですけどね。まあちなみに私はもうずっと家おるんで、もう全然ね。
完全に引きこもってるから。
いや、もう本当に運動不足でね。やばい。もう最近、部屋の中で走ってますもん。足踏みかな、なんか。あまりにも運動不足で。もう夜も店もやってないしね。
ね。
うん。
もう、どうにもならんな。もうちょっとね、ほんとまあ我慢して、なんとか乗り切らんとって感じですけど。
まあ、まあね、はい。まあちょっと久々のコロナの話題になったんです。まあ普通のね、
はい、
この番組の趣旨であるニュースを行きましょうか。
はい。
はい。はい、今週のニュースは8件です。2チャンネルの解説者、西村博之氏は、児童養護施設に無償配布する PC の詳細を公開しました。ゲームをきっかけに PC に触り出すことで PC スキルを身につけてほしいとして PC ゲームがきちんと動くスペックで考えたそうです。
はい、まあ、ひろゆきさんはいろいろなことをこう考えるなと思うんですけども、まあ、確かにね、学校とかでは、みんな生徒に1台ずつタブレットとか、そういうのを渡すっていうようなことをやってますけども、確かに児童養護施設とかね、なかなかそういうところまでこう、いろんなものが、機器が行き渡るのかっていったら難しいところもあるし、またそういうところにね、そのすごい才能をこう秘めた子が、いたりする可能性は非常にあるんで、本当こういう運動というか活動がね、出てくると、これまでもう本当その発掘されなかったような人材とかがどんどんこう出てきたりとか、そういうことになってくる可能性は非常に高いので、でまたそういう子たちがね、こう出てこないと、これからのね、社会を考えた場合に、どうしたってこう、労働力がこうね、どんどんどんどんこう、少なくなっていくんで、人材活用をもっとね、うまくやっていかないといけないし、子供たちの才能を伸ばせるような方向、ほんとね、うまく展開していってほしいなと思います。
警察当局や国民生活センターは、高齢者へのコロナのワクチン接種に関する詐欺が増えていると注意を呼びかけています。優先順位を上げる、ワクチン予約の代行をするといった話をして金銭を要求するそうです。
はい、もう本当ね、このワクチン接種っていうので、あちこち混雑してるとか予約が難しいとか、まあいろんなね、ニュースが流れてるので、まあそこにもうね、付け込んで、いろんな詐欺とか怪しげなビジネスがいっぱいこう広がってくるということになっちゃってて、ほんとその、最近ね、見てたら、電話とかもうわけわからんとこからいろいろかかってきたりしてますね。なので本当その、高齢者のね、一人暮らしとか、あるいは、そういうね、離れたとこに住んでるご両親とかいる方、本当その、そういうとこね、注意してあげて、まあ、できたらね、本当そのもう登録した電話しか出ないようにっていうような形にね、こう対応していって、ちょっとでもね、そんな被害に遭わないように、ぜひ、気をつけてあげてほしいなと思います。
クラウド名刺管理のサンさんは、クラウド基盤を活用した請求書受領サービスビルワンについて、従業員100人以下の中小企業を対象に無料化すると発表しました。これまで最低10万円かかったのを無料化することで、中小企業でのデジタルトランスフォーメーションを後押しするそうです。
まあ、サンさんはね、そのクラウド名刺管理っていうことで、非常に、使ってる人多いかと思うんですけども、で、そこにですね、請求書の受領サービスっていうのが、あるんですけども、それ、これから、中小企業なんかに無償提供するっていう、まあ、すごいことをこうね、切り出したなと思います。まあ、そういうことでもね、やっていかないと、なかなか中小企業も、その、DX だとか、オンライン化だとか、デジタル化とか、いろんなこと言われても、なかなかね、投資するお金がね、特にこの今のご時世だと、非常に苦しいもんもあったりするので、まあ、こういう無料化するところで、どんなものか、まずはね、使ってみて、じゃあ本当に自分とこの会社の中で、そういうことがやっていけるのかどうかとか、試してみるのも一つかなと思いますし、まあね、いろんなところがこれに絡んで、無料で使えるものもどんどんこうね、いろいろ出てきてるので、どうやったら自分のところでデジタル化の波にこう乗っかっていけるのか、いろいろ検討してみるのがいいかなと思います。
日本音楽著作権協会 JASRAC は、デジタルツールを使って自宅などで楽曲を制作する DIY クリエイター向けに、クリエイター本人が著作権を管理しつつ、無断利用に対抗できるシステムを2022年をめどに実用化すると発表しました。ブロックチェーンを使ったシステムで、従来の JASRAC のシステムより手軽に使えるようにするそうです。
これについては後半にしたいと思います。
Facebook は2019年からテストしてきたいいね数の非表示機能をすべてのユーザーが選択できるようにしたと発表しました。テスト中の専門家やユーザーからのフィードバックでは、いいね数の非表示は人によって有益だったり迷惑だったりすることが分かったそうです。
はい、これ結構ね、前から話題にはなってたことなんですけど、やっぱりそのいいねの数っていうのがね、これにやっぱりこう左右される人もいるし、すごくその、いいねの数を気にする人もいますし、一方で、まあそういうのね、全くこう気にしない人もいたりとか、なかなかね、これをどうするのかっていうのは難しいところなんですけど、確かにその人によっては、なかなかね、こう、それが、一個でも多くしたいってすごいね、なんか妙なところで、こう頑張ってしまうというか、そういう人もいるし、逆に、そんなのこう全然気にしないし、と言っても全くないっていうのもまたね、寂しかったりするっていうのもあるので、まあ、このあたりね、割とそんなにこう真剣にね、こう捉えて数値化して、こう一喜一憂するのはなかなかそういう人は、ちょっと非表示にして落ち着いてね、SNS 使えるようにした方がいいのかなというのも思いますし、まあ、人によりけりではありますけど、より快適にね、変なところにこう目的を持っていかないように、SNS は利用できたらいいのかなと思います。
Amazon は 映画制作会社を MGM を買収することで合意したと発表しました。買収総額は84億5000万ドル、約9200億円で、MGM の作品には007シリーズ、ロボコップ、ロッキーなどがあります。
まあ、こういうね、映画配給会社とかが、もうだんだん、もう自利品になってきてるというか、ここで特にコロナのね、広がりによって映画館とかも厳しくなってきてるので、まあ、そういうところに儲かってるアマゾンみたいな会社が買収を仕掛けてくると。うん、まあ、実際MGM はもう破産一時期、破産するような状況にまだ追い込まれて、買収先を探してたみたいな話もありますので、まあ、その中でアマゾンが名乗りを上げて、この映画をいっぱい買い取ったと。で、そうするとですね、アマゾンとしてはアマゾンプライムの中に、この MGM の作品がいっぱいこう入るので、その他では見れないようにね、そういう設定とかもできますから、そんなことをやっていくと、ますますアマゾンプライムを使う人たちが増えると。まあ、今後ね、そういうサービスをやってるところが、まあ、Hulu とかいろんなとこありますけども、そこが、こういう映画会社なんかの買収とか、そんなのが、今後、強烈になってくるんじゃないかなと、そんな気がしています。
JR 九州は、新型コロナウイルス感染拡大によるリモートワークの広がりを受け、列車内でオンライン会議や電話での打ち合わせなどができる、シェアオフィス新幹線を期間限定で導入すると発表しました。追加料金なしで利用できるそうです。
まあ、新幹線の中でね、こうオンライン会議とか、そういう、電話の打ち合わせとかができるようなシェアオフィスっていうのが作れるんで、まあ、出張とかでね、こう、何時間か乗ってる間に、その、打ち合わせとか、いろいろできるっていうことなんですけど、これね、便利っちゃ便利ですけど、大半の人は移動時間でちょっとゆっくりしたいんちゃうかなって、本音のところでは、そんな、ちょっとね、こう、昼寝したりとか、あるいはこう、ちょっとゆったり、こう、したいみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、どんどんね、こういう便利といえば便利なサービスが展開していくと、もう休憩時間が本当にね、こう、どんどんなくなって、スケジュールが、こう、詰まっていくというか、一日の間で、こう、ホッとする時間っていうのが作りにくくなってしまう可能性があるので、まあ、そこら辺はね、よく考えてこういうサービス使っていかないと、逆に、疲れてしまうんじゃないかなと、ちょっと気になっています。
富士通は、自社製のプロジェクト情報共有ツール、プロジェクトウェブが不正アクセスを受けたと発表しました。このツールは、国交省、外務省などが利用しており、職員だけでなく、大臣や副大臣のメールアドレスも含まれているそうです。
はい、これ、ニュースにもなってたんで、テレビとかでも言われてたんで、ちょっとね、大変なことになりつつあります。まあ、この番組でも、これまで、何回か、言ってますけど、本当ね、どこから攻撃されてるかわからないというか、サイバー攻撃、サイバー戦争というか、そういうことがですね、本当にこの、今起きてきてるんじゃないかなと。まあ、今回多分、この不正アクセス受けたって言っても、詳細は発表されないような気がします。どこからどういうふうにね、入ってこられたっていうのが分かっちゃうと、要は手口を公開するというか、そういう弱点があったんだっていうのを、見せてしまうことにもなるので、その辺の意味でも詳細が発表できないし、どこから攻撃されたっていうのは分かったとしても、あまりそれをね、名指しにこう言うと、またいろんな複雑な問題を引き起こす可能性もあるので、おそらくそんなに詳細は情報出てこないとは思うんですけども、逆に詳細情報が出てこない時ほどですね、非常にその裏にいろいろやばいことというか発表できないようなことが起きてんじゃないかなと思うので、まあこういうね、ニュースが流れるたびに、本当、その、 ね、あの、全然そんなん、うちなんか関係ないやんって言うんではなくって、その、あなたの目の前にあるパソコンとか、スマホとかが踏み台にされて、そういうところに攻撃する道具として使われる可能性があるので、そうなった時にね、こういう調査の時とかに本当巻き込まれていくので、ぜひ、そのセキュリティ対策、しっかりやってほしいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近あのテレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、うん、
はいはい。
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、ね、小さい規模の5人とか、ね、10人ぐらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きいなとかだと、まあ、7、8、10人とかね、
うん。
あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど。
大企業はさすがに。
そう。あらさんも結構そういうのは受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、あの数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、そのシステム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですよね。やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとわかんないけど、
はい、
ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、
はいはい、
やってはるんですよ。
ほう。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのもね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
あとね、やっぱり楽なんですよ、うん、それの方が。
あの、うん、この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、
うん、
あの、VPN とかやんねやったらこのサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわから
な
りますもんね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、うん、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言われてるんですか、もうわけわからなくなっちゃう。やっぱそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、
はい、
もうね、あの、なんかあった時に、一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ、Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。途中でクラウド名刺管理のサンさんの話あったじゃないですか。
はいはいはい。
その時に出てきたデジタルトランスフォーメーションっていう、中小企業でのデジタルトランスフォーメーションを後押しするっていう、そのデジタルトランスフォーメーションっていう意味がわからないんですが。うんうん、
変身するロボットのことですよ。
これは、あれですよ。デジタルロボコップですよ。トランスフォーマー。
ロボコップ。あれ、形変わらへんけど。
いや、ちょっと、真面目に答えてください。
はいはい。
はい、
ですね、デジタルトランスフォーメーションって、略して DX とかっていう書いてあったりするんですけど、
はい。
何のことかというと、ちょっと似たような用語で、
うん、
そのデジタル革命とかいう言い方とかってあるじゃないですか。
ああ、よく言いますね。
うん、会社の中の業務デジタル化してデジタル革命し起こしましょうみたいな言い方とかする人とかいるんですけど、
はい。
革命とかっていうのは、その、なんていうのかな、ガソッとその時に一気に変わるみたいなイメージがあるんですけど、
そうですね。
うん。で、このトランスフォーメーションっていうのは、どっちかって言ってね、よく最近使われるんですけど、変容っていう言い方。
変容、ほう。
うん。コロナ禍になって、生活スタイルが変容するっていう言い方が出てきてるの知ってます？そういう言い方。 一気にこうなんかね、変わってするとかじゃなくて、
はい、はい、はいはい。
その生活のスタイルがもう本当に形が以前と違ってきてるっていうね、まさに今ってみんな、そうですよね、人と人との距離をこう2メーター以上空けるとかね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。外出るとき必ずマスクするとか。
はい。
で、あと、現金よりもみんなもうね、電子マネーとかもう頻繁に使い始めてるじゃないですか。
だからちょっと革命みたいにガラッと変わるんじゃなくて、じわじわ変わっていくみたいな。
じわじわ変わって、で、その、はい、もう根本的にこう、生活とかそういうものがこう変わっちゃってるわけですよね。ルールみたいなもの
が。ああ、なんとなくわかります。
おお。うん。で、それと同じように、この中小企業でのデジタルトランスフォーメーションっていうのは、
うん、
単にこうデジタルにしたらいいよっていう話じゃなくって、
はいはいはい。
で、デジタル化した後に、それで新たな価値をどうやって作り出すのとか、今まではこうやってたって、例えばね、在庫管理のやり方ってこんな風に帳簿つけて、はい、棚卸しとかこんなんやってたみたいなところを、いやいや、そうじゃなくて、デジタル化することによって、もっと全然違うスタイルに変えてかれへんのっていうようなね、そんな形なんですよ。で、分かりやすい例として、あるのが、
うん、
宅配屋さんって、
は
あ
は
あ、今伝票番号をホームページとかスマホとかのアプリとかでも入れたらどこまで届いてるかって見えるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、どこそこの配送所通過しましたとか見えるようになってるでしょ。
よく使います、ね、
うん、あれってもともと別に宅配屋さんは持ってたデータなんですよ。そんなことやんなくても。
ああ、そりゃそうですわね。
うん。その荷物のね、管理するのに、社内では絶対使ってたんですよ。そんなの当たり前の、当たり前なんですけど。
はい。はい、
だけど、それが、お客の役に立つと思って、今見せるようになったんですよね。
ああ、なるほどね。ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん、で、それはもう今までは、あくまでも社内で管理するために使ってたんだけど、
はい。
誰かがあるとき、いや、これお客さんに見せた方がもっと役に立つやんっていうのに気づいたんですよ。うん、要は問い合わせとかがね、めちゃめちゃ多いやんとかね、
はいはいはい、
結局電話かかってきて、いや今日届くはずなんやけどどこまで来てんやろとかいうのがこう、ね、問い合わせ来るから、
はい、
それだったら逆にこの情報を外に出した方がええんちゃうのっていうことになって、もう今当たり前のようにそんなことできるようになったじゃないですか。
なるほどね。お
で便利になったわけでしょ。いつでもすぐこう、はい、あ、ここまで来てるんやとか、あ、今日午前中届くやんとかいうのがすぐ分かるようになったわけでしょ。
それがデジタルトランスフォーメーション化になったってことですね。
うん、そうそうそう。デジタルトランスフォーメーション。単にデジタル化したんじゃなくって、
はいはいはい、
そこから新たな価値を作り出したわけですよ。
なるほど。
そういうやり方が、うん、デジタルトランスフォーメーションになるんですね。単にデジタルにしたらいいだけじゃなくて、
はいはいはい、
もっと新たな価値を作ったり、もっと生産性上げたりとか、全然違うこうね、うん、運用の仕方がこう見えてきたりとか、もうそこの、それがね、これからものすごいね、大きいキーワードになってきますよ。本当にこのデジタルトランスフォーメーションは。
うん、なんかね、響きもかっこいいですからね。
かっこいいでしょ、ね、なんか強そうでしょ、
うんうん、
強そうってない。
明日の朝礼とか、まあうちは朝礼とかないんですけど、デジタルトランスフォーメーションの言うのを知ってるかねみたいなね。
これ聞いてる方、これから我が社もやるぞ。
若い方にね。はい、君、デジタルフォートランスフォーメーション、ま、噛んでもた。
あかんやん、噛んでたらあかんやん。噛んでたら絶対若い人に、まあ、無理してるわ、社長って。
そうそうですね。まあでもまあ、なかなかね、日本語に訳しにくいです。すごい分かりやすく進めいただいてありがとうございます。
はい。
ね。はい。で、もう一個気になったのがあったんですよ。
はい、
アマゾンがね、MGM 買収したって、買収っていうか、うん、すごい、
よくわかりません。
アマゾン喋り出しましたね。はい、すいません。ちょっと聞いて。
なんか気になるから、出してきよ
う。いやいや、いや、言うたら1兆円出してるわけでしょ。
そうです
ね。9200億円ということはね。うん。
ざっくり1兆円。
いやー、まあだからまあ今ネットフリックスと戦ってるのもあるのかもしれないんですけど。
う
ん、
いや、もう戦ってますよ。完全に。もう。
もともと本屋さんやったじゃないですか。言うたら。
まあ言うてもね、通販の本屋さんやからね。
そのね、出だした頃、1990年代ですよ。覚えてますわ、うん、僕。
本屋さんやからね。
ねえ。
うん、
だからいろんなもの扱うようになって、今はビデオやら、ミュージックやらね。
もうそれどころかあれじゃないか、はい、あの、サーバーのサービスやってますからね。
ああ、そうですね。AWS ね。
うん。
はいはいはい。クラウドサービスですよ。
そうそうそう。クラウドサービスとかやってるからす、ね、もうなんか本屋さんではないですよ、もうすでに。
いやまあ、まあだから本当にね、ガーファっていうのはすげえなーと思ってね。
うん。そんなんが、映画制作会社買ってまうねんもんね。
もう世の中全部ガーファの子会社になるじゃないですか、そのうち。
え、山崎さんの会社も、もう、あの、ガーファの一員
ぜひ、足立さんの勧めで、あの、M&A をかけてください。
いやいやいや、何が。
手数料半分払いますわ。
あ、そうなの、
うん、
じゃあ、あの、5億円ぐらいでこう、売って。
あ、もうぜひぜひ。1000万ぐらいでもいいですよ。
安いな、
その代わり、あの、借入れ金が莫大にあるんで、それも引き継ぐことになりますけど。僕に現生でそれくれるならいつでも、はい。
なんのこっち
ゃ。それは置いといて、ジョークはね。
はい、はい。
後半のニュース行きましょう。
はい。
後半のニュースはちょっともう一回読みますね。はい。日本音楽著作権協会 JASRAC は、デジタルツールを使って自宅などで楽曲を制作する DIY クリエイター向けに、そのクリエイター本人が著作権を管理しつつ、無断利用に対抗できるシステムを、2022年度をめどに実用化すると発表したと。
はいはい。
それはブロックチェーンを使ったシステムで、うんうん、従来の JASRAC のシステムより手軽に使えるようにするというニュースですね。はい、
うん。
悪名高きJASRAC ですよ。
悪名高き。
あれ、これのおかげで街から音楽消えましたからね。
まあ、ここはね、まあ別に JASRAC の肩持つわけじゃないですけど、
はい。
なかったらなかったでめんどくさいっすよ。
いや、でもあの、ジャスラックがなんか、あれ、あんまり売れてない音楽家はもうジャスラックが取るだけで本人には還元されへんとかね。
まあまあ、そこら辺のね、いろんなのはありますけど、
はい、
まあ、でも逆にね、もう本当、あの、テレビ局とかラジオ局とか音楽かけよう思ったら大変やったと思うよ、なかったらなかったで。
もう
それぞれのところに ね、それぞれのレコード会社やらミュージシャンやらに連絡取って、この曲かけますけどいいですかっていちいちやらなあかんねん、もう。そんなことやってられへんで。
まあそれはそうですけど、まあなんか昔は商店街とかでいろんな音楽流れてたじゃないですか、ヒット曲とかね。はいはいはい、
うん、
今もピタッとなくなっても流れてるの、あの、ファミリーマートの、チャラララララン、ララララランぐらいしかないでしょ。
いや、そこは金払いはできんねんけど。
まあまあ、そうですね。はい。
難しいところなんですけど、まあまあ、それ置いといて。
置いといて、はい。
うん。で、今回、まあね、ブロックチェーン使って、そういうメジャーなミュージシャンっていうよりも、うんうんうん、もっとその、マイナーっていう言い方は良くないかもしれないけど、そんなにまだ駆け出しの子をね、ミュージシャンとか、そういう人たちが自分の楽曲の、著作権管理とかをやりたいって言っても、やっぱりなかなか大変なわけですよね。
はあはあ、
自分だけでやろうとすると。
まあ今はね、YouTube とかで自分の曲をね、公開して、うん、そこからヒットしたりする、しますもんね。
うん。で、それをね、どっかで使わせてくれって言われても、そんなの問い合わせとかの対応とか、やってられへんわけですよ。そんなこと言われてもね。
はいはい、なるほどね。う
ん、だから、やっぱりそこはそこでちゃんと管理する仕組みがあった方がいいのはいいんで、
はい。
で、その辺を、今までとやっぱりジャスラックっていろいろ手続きして、書類書いて、なんやかんやっていうのがやっぱあったのがめんどくさいんで、
はい、
もうちょっとお手軽に、そのブロックチェーンとかで、その、例えばウェブサイトで手続きできたりとか、そんな風にして、で、かつ、そのミュージシャンがこういう条件だったら使っていいよとか、これこれだったらこれぐらいで、金額いるよみたいな条件を書き込んで、できるような仕組みをどうも考えてるみたいなんですよ。
なるほどね。
うん、でそうすれば、その、使う方も、そのネットでね、完結するような手続きだったらすぐにこうできるし、で、ミュージシャンの方もそれでできるんだったら、そんなね、いろいろ面倒な手続きとかも必要ないし、みたいなことができてくれば、まあ、これはこれでね、いい方向に向かうのかなっていう気もするし。
はい。そうなんや。なるほどね。
だから、まあ、こういう仕掛け、まあ、特にブロックチェーンってね、そういう管理するっていう、所有者の管理とか、 今誰が使ってるのかとかって、そういうことを記録していくには、やっぱりすごくいい仕組みでもあるし、
はい、
で、その特に改ざんがしにくいっていう仕組みになるから、そこで追っかけていけば、ね、誰がいつ使ってたかとか、そういうことも全部分かってくるようになっていくんで。
まあ確かにそうですね。
だからそういう意味では、こういうその権利を管理していくっていう仕掛けとして、ブロックチェーンをうまく使っていけば、どんどんね、いろんなものに応用できて、実証実験的には、まあ、今回もこれ、まだこれからこういうのをやろうとしてて、実証実験みたいなのを繰り返して、
はい、
で、まあ、22年目処って言ってるんですけど、まあ、来年できるのかどうか分かんないですけど、ね、まあ、そういう仕組みがこうできてくれば、クリエイターの人たちもね、もっと、いろんなこと、いろんな展開ができるようになるでしょうし。
はい。そうですね。
だから、こういうものが広がってくるのは、まあ、一つ、面白いことになってくる。その、本当に、週末だけミュージシャンみたいなね、
はいはいはい、
そんな人とかも出てくるでしょうし、そういうのになってくれば、もっとその、音楽だけじゃなくて、いろんな、ね、絵描く人とか、彫刻作る人とか、どんどん広がって、で、まあ、前から言ってるような NFT とかね、そんなのと絡めていけば、どんどんいろんな仕掛けにこうね、できてきて、そこにこう、人が介在しないから、より手軽に、使っていけるっていうかね、そのコストかけずに、広がるっていうことになってくれば、面白いかなっていうのは思うんですけどね。
確かに、まさにデジタルトランスフォーメーションですね。
ああ、うまいことまとめますね。
絶対これ最後に言うたるってもう、さっきから考えてまして。
そうか。さっきからなんか妙に無口になってるな、思ったら、それずっとこう。
いつ切り出そうかなと思いながらね、タイミングを測っておりました。まあそんな感じで、はい。
うん、じゃあそんな、デジタルトランスフォーメーションになっていくようにですね、こういうブロックチェーンの応用とか、ちょっと、聞いてる方もね、どんなに使えるか考えてみてはいかがかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、いろいろね、話はありますが、結構また NFT の本がね、売れているようで、はいはい、いろんな仕事も来てるみたいで。
まあ、なんか順調に、ね、皆さん購入していただいて、また、読んだ人とかからね、お声掛けいただいたりとか、いろいろね、仕事につながるようなことができてきて、
ね、
まあ、もうこれからはNFT 屋さんになろうかな。何やそれ、分からんけど、NFT 屋さんって何？
いや、やっぱり足立さんね、結構今後流行りそうなやつをね、まあ、敏感に嗅ぎ取ってはるじゃないですか。
まあ、なんとか、
次は NFT が来る、その次のなんか見込みみたいなのとかあるんですか？
え、それ言うの？
いやいや、それはちょっと言うてもらわな。
やっぱりトレンド X って言うてるからには。
そうそうそうそうそう、なんかね。はい、
ちゃんとトレンド。一応ね、去年の秋頃には一遍ちょろっと流行ってはいるんですけど。
はい、はい、はいはい。何がですか？
ブームっぽいやつで、DeFi っていうのがね。
DeFi。
DeFi。
英語でアルファベットで言ってください。
おっさん的に言うと、
DeFi ね。
はい、FI ね。
デルファイっていうのは昔ありましたね、なんか。
いやいや、違う。
それとは違う。
違う。
はい。それが次に来る。
デーセントライズドファイナンシャルっていうことで。
金融関係のやつですか？
だから、簡単に言うと銀行の仕組みをね、
はい、
もうプログラムで動かしちゃえっていうようなやつなんですよ。
なんとむちゃくちゃな。大丈夫なんですか、それ。
はい、これもブロックチェーンが絡んでるんですけど。
はいはいはい。
金融の仕組みっていうか、要は、お金預かって、で、貸して、その利益で、得るわけじゃない。利息
を。いろんな人からお金を預かって、利息を払います。でも、その代わり運用して、それ以上の利益を出すっていう、そういうことですね。
そういうことをやる。それを、
はい、
もうプログラムにしちゃうんですね。
は
あ。で、その、イーサリアムっていう、暗号通貨なんかの、あれのブロックチェーンには、その、スマートコントラクトって言って、はい、そういう契約みたいなのとか、こういう条件でこう動くとかっていうのを、
はい、
プログラムみたいにして、
組み込めますね、
ブロックチェーンに組み込めるんですよね。だからそこに、はい、その、 借りたやつをこういう利息で返すとか、いくらで貸すとか、そういう仕組みをこう入れ込んで、そうすると、人が全く介在しなくても、そのお金の貸し借りができるようになるんですよ。
銀行家になれるってことですか？
そうそうそう。もう今ね、
はい、
ぶっちゃけね、この辺って、はい、法律が全然追いついてないから、またしても無法地帯。
そうですね。金融庁もまだ、触手を伸ばしてきてないんでしょ？
うん。で、しかも扱ってんの暗号資産やから、何をどう扱っていいのか、ようわからん状態なんですよ、ぶっちゃけ。
へぇ、DeFi、うん。なんか面白そうですね。なんか、そうそう、お金儲けの匂いがプンプンしますね。
そうそう。あの、言うたら本当にあの、自分で銀行を運営できるような話になっちゃうからね。うん。で、だからそういうものが、こう、まあ、去年の9月ぐらいからわーってなってこう動き出して、もう、はい、あの、利息がもう、嘘みたいな利息がつくようなやつとかがあったりするんですけど。
利回りがいいってことですか？
利回りがもうめちゃくちゃすごいのもあったりするんですよ。まあ、ただね。
はい。
ただ、人が介在しないから、まあその分人件費とかかかんないから、まあ利回りでかいよねっていうのはあるんですけど、
はい、
うん。店舗もいらんしね、別に。
はい、そうですね。
うん。
人件費かからない、家賃かからない。
そうそうそう。
サーバーに置いとくお金ぐらいですね。
うん。プログラム走ってるだけやから。
はいはいはい。
それはいいんやけど、ただ一方で、いや、プログラム作ってんの人よねっていう話があって。
オープンソースみたいなんではないんですか？
あ、そう、そんなもんですよ。オープンソースです。
ああ、
うん。なので。
それとなんか、うん。
だから、みんなで必死こいて、なんか調べたりする人もいるんやけど、
はい。
でも、それが見つかるよりも先に、あれおかしなったぞってなったら、あれって、あれお金どっか行っちゃったまま帰ってこないけど、みたいな。
マウントゴックスみたいなもんですね。
なんか、ねえ、まあ人によったらもう、悪どいのを仕込む人もいる可能性もあるし。
確かにね。う
ん、もう分からへんからね、そんなん調べられへんもん。
自己責任の世界ですね。
もう自己責任というか、なんというか、もうすさまじい世界になってきてるから、いや、おもろいっちゃおもろいねんけどね。まあ多分ちょっともう一遍、そこら辺 DeFi の話が、ちょっと話題になってくるのかなっていう気もしたり。
ああ、うん、はい。面白い。
まあその先にはね、まあまたあの機会があれば、あの、ダープスとか、
ダープス
あるし、はい、うん、またあの、全然これはまたちょっと違う方向性から CBCD の話も出てくるやろ
う
し。
もうアルファベットばっかりですね。ま
あまあ、そうなんですよ。もう3文字4文字のアルファベットばっかりやから、もう、だんだんね、多分あの、組み合わせがもうなくなっていくんちゃうかなと思うんやけど。
まあじゃあ、
そこら辺はね、
おいおいね、はい、うん。この番組で、ちらしさせてい
けそうな。あの、いけそうな時になったら私が本書いてると思うんで。
またこの番組で出しますよっていうと。
そうそうそう。
いうことですね。はい。
はい。
期待しております。まあじゃあ、さあ、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。